正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月21日月曜日の午後1時を回りました。どのような午後皆さんお過ごしでしょうか。ちょうどお昼ご飯を食べた後ちょっとゆっくりという方も、ね、いらっしゃるかもしれません。また車でね聞いていただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、今日の話題はですね、
はい、
昆虫の話をちょっとしようかなと。
虫ですか。
うん、いいって思う方すいません聞いてください、ね、うん、
いやでもね絶対聞いてほしいです。
はい、実はこれ環境問題と密接な関係のあるね、うん、あのお話なんですけれども、ラジオなので姿は見えませんので、嫌いな方もちょっと耳をね、こちらの方に向けていただければいいかなと思いますが、
最近若い方も興味あると思います。好きな方も意外と多いかも、
うん、そうそう、ね、いらっしゃいますよね。実は昆虫たちというのはすごく僕たちにねいろんな警鐘を鳴らしてくれているんですね。そのあたりね今日お話したいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さん、まずはですね、こちらの音をちょっと聞いてみてください。
なんか聞こえてきましたね。
さて何の音でしょう。
何何でしょう皆さん。
川の流れてる音。
風の吹いてる
音。風の音。いや皆さん実はこれは、はい、蜂の、まあ、集団なんでしょうね。蜂の音なんですよ。蜂の葉音というのかな。
もうそれを聞いたらっていうね想像が膨らんできた方もいいかもしれませんね。
これ蜂の音なんですね。で蜂って言ったらやっぱり刺されると怖いとかね、痛くて怖いとか、はい、ね、そういうあまりいいイメージを持っていらっしゃらない方も割と多いかなとは思います。
はい、
でもね実はね、毎年5月の20日も過ぎてしまいましたが、この日はですねワールドビーデイ、世界蜂の日、蜂の日があるんですよ。5月20日
蜂の日、
うん、
はい、
でこれなんでこの日がね蜂の日かというと、養蜂がかなり盛んなねスロベニアで初めて養蜂技術の開発に携わったアントン・ヤンシャさんという方の誕生日なんだそうです。
うん、そうなんですね。
うん、ちなみに3月の8日はミツバチの日ということで、はい、割とこういう記念日があったりして割と親しまれてもいるんですね。
なるほど。
でね蜂の種類なんですが、はい、日本で確認されているだけでもおよそなんと4000種類以上。
そんなに？
なんですって。
すごいですね。蜂蜜は大好きですけれども、うん、なんか怖い蜂もいますもんね。
そうなんですよ。攻撃性のある蜂は例えばスズメバチとかアシナガバチとか、うん、
はい、
ミツバチもね、時期によったら攻撃性があります。
あ、そうですか。
で比較的危険性が低いのはクマンバチ、クマンバチとも言いますかね、クマバチ、はい、それからドロバチ、ハキリバチなど。
攻撃性が危険がないんですか。
うん、
クマバチ、クマンバチとか言いますよね。
よく言いますよね。
ええ、
うん、でもね危険性は低いと言われて
ます、ね。あ、そうですか。
だからちょっと皆さん勘違いをねされているのかなと思いますけど、しましまよく入ったね結構大きい怖そうなやつ、
はい、
あれがスズメバチになります。はい、でその攻撃性のある方をね狩りバチって言うんですって。狩りをするハチ。
ああ、うん、なるほど、名前通り。
でミツバチ、これも攻撃性はあるんですけども、はい、花粉や花の蜜を集める花バチというそういう分け方もあるんだそうです。
なるほど。
で攻撃性の高い狩りバチはですね、はい、活動時期は基本的には春から秋、
うん、
で暑い時期に攻撃性が特に高まると言われています。うん、だからこれから夏にかけて要注意なんですね。よくキャンプとかね、
はい、
行った時注意しなければいけない。
うん、
で花バチであるミツバチにとっては花の少ない夏は活動は緩やか休息の時期なんだそうです。
なるほど。
うん、
はい、
でそのミツバチは活動し始めの2月から3月と 越冬準備中の10月から11月に少しだけ攻撃性が高まるというふうに言われています。ですからこの時期はミツバチも要注意なんですね。でね、今日はそのミツバチ取り上げるんですが、ミツバチの1年というのはこんな感じになります。まず春から夏にかけては育児が盛んな時期で、これはですね、花の蜜をね、花の蜜をたくさん集める時期、それからどんどんどんどんこう群れを作っていく、で繁殖期に入っていきます、
はい、
でその群れコロニーが一定の大きさになると、今までその中にいた女王蜂がそのコロニーの中の半分ぐらいの働き蜂とともに分かれていくんですって。
へ
うん、これ分法というふうに言います。分かれる蜂、うん、分法ですね、うん、だからこうやってどんどんどんどんこうグループが分かれていくんですね、うん、で夏場というのは花が豊富な高原とか北海道を除けば花の少ない時期にあたりますので、ミツバチにとっては割とこう生活するには厳しい季節になります。で秋になると今度はね、越冬するために十分な蜜を貯めなければいけない、忙しいんですね、
うん
うん、で冬は寒さの中で冬眠することはありません。春まで耐えなければいけないので、
はい、
ま、なおかつ越冬中はですね、通常産卵と育児は停止しますが、春が近づくと女王蜂による産卵が始まりますので、次の春ね、
はい、
なので貯めていた蜜と花粉の消費が激しくなる。
そりゃあね、冬眠しないんだったら、うん、大変ですよね、生きなきゃいけない、
その時のために、あの栄養とかを蓄えなければいけない、
うん、そうなんですね、
ということ
なん
です
ね。
でこのようにミツバチというのは1年過ごすわけなんですが、ミツバチというのはここからねちょっとずつ環境にかかってくるんですが、
はい、
花の蜜を集めるだけではなくて、私たちの毎日の食事に欠かせない野菜や果物を栽培する農業の現場において、果実を実らせるための受粉も行ってくれております。
これ大きいですよね。これは本当有名なね、あのミツバチさんのお役目ですけれども、
大事なお仕事になっている、ね、ありがたいですよね、でね、こんなデータがあります。世界の食料の9割を占めると言われる100種類の農作物のうち、7割は蜂が受粉、要するにあの花粉をね受粉させていると。
相当な役割というかね、大、
うん、
役ですよね。
ミツバチってあの生態系だけじゃなくて人間にとってもすごく重要な役割を果たしてくれるわけですね。
本当に。
でね、蜂によって受粉することで実る主な作物ちょっと調べました、
はい、
ざっと読みますよ、
はい、
リンゴ、
うん、
アーモンド、はい、アスパラガス、
うん、
ブラックベリー、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、カカオ、人参、カリフラワー、セロリ、サクランボ、ナス、ニンニク、ライチ、マカデミアナッツ、マンゴー、ナツメグ、玉ねぎ、パッションフルーツ、桃、梨、梅、かぼちゃ、ラズベリー、ポンカン、スイカなどなど、ここまでは調べきりました
もうみんなが、ね、うん、お世話になってる果物、お野菜、ほとんどというか、
うん、
こんなにたくさん、
結構な、ね、種類になりますね。
本当にもう蜂さんのおかげなんですね。
でね、荻野さん、またこんなデータがあるんですよ、
はい、
国連の科学者の組織 IPBES というね、あの組織があるんですが、はい、ここによりますと、花粉を運んで農作物作りに貢献する蜂などの生物がもたらす経済的な役割、
はい、
世界全体で最大年間5770億ドル、約66兆円に上ります。
もうどれだけ感謝しないといけないんですか。
めちゃくちゃ稼いでくれてます
ね、
ね、
本当すごいですよね。
だから経済効果の側面を見ても、農作物の受粉を手助けする蜂などの生き物たちというのは本当に偉大な働きをしてくれると。
いや本当に偉大ですよね、あの小さな体で、
うん、
ね、
なのでやっぱり蜂さんたちはね、ちょっとこう、なんだろう、巣の近く通るとね、ちょっとこう襲われたりすることもね、よくニュースにありますけれども、でも彼は彼なりにいろんな僕たちにいいことをしてくれるっていうことですよね、うん、で実はね、ここからがすごく、まあ、今日の本題ね、だいぶ前振りが早く長くなりましたが、その蜂たちが次第に姿を消しつつある
これは結構ニュースになったりもしてますね。
なってますよね、はい、特に最近よくニュースに、ね、目にするようになりました、うんうん、このあたりについてね、後半にまた詳しくお届けしたいと思います。ここでね、一休みしましょう。一曲お届けします。
サニーデイサービスで雨。
夏が目の前を通り過ぎた、その瞬間
ちょっと繰り返しになりますけども、花粉を運んで農作物作りに貢献する蜂などの生物がもたらす経済的利益、世界全体で最大年間5770億ドル、約66兆円に上ります。で、先週もですね、お届けしましたけれども、はい、今年は季節の進みがね、早くなっています。梅雨入りも平年よりも20日ほど早くなっていますので、はい、暑さも早めにやってきているようなんですね、
はい、
なのでこれミツバチにとっても例年とは違うね、ちょっと行動活動を余儀なくされているということで、ちょっとミツバチさんたちも苦労されているのかなとちょっと推測するんですが、
はい、
実はね、そんなハチなんですが、最近姿を消し始めているという情報が入ってきております。
ちょっとニュースでもね、取り上げられたり、うん、私も気になってました。
日本でも各地ですね、ミツバチの大量死であるとか、ミツバチの巣に異変が見られて、
はい、
皆さん、日本ミツバチって奥野さんご存知だと思うんですが、
はい、
すごく数が、ね、減ってしまって、なんとか保護しなきゃいけないっていう、ね、はい、日本固有の蜂、
はい、
がありますが、それも、ね、数を減らしてきてしまっているという現状もあります。で、原因は何かというと、やっぱり、ね、いろんな原因が複合的に影響を与えると言われています、
はい、
例えば森林伐採、
うん、
気候変動、
はい、
外来種の増加など、はい、ですけどもね、その中で最も直接的な原因とされているのが、実は農薬とか殺虫剤なんだそうです。で、ちょっと調べてみましたね、特に、はい、ちょっと難しいんですが、ネオニコチノイド系農薬というのがあるんだそうです。この覚えられないですけどもね、こういう系の農薬がありますが、農薬
でね、ちょっとそういう種類があると、うん、
この農薬はですね、ヨーロッパではミツバチに対して有害性があると明らかになったことから、使用禁止が進んでるんだそうです。ヨーロッパでは2018年の4月に EU がミツバチに毒性の強い3種のネオニコチノイド系農薬をほぼ全ての用途使用禁止、これを決定しました。それからね、2019年にはアメリカでもネオニコチノイド系農薬を使った農薬製品12種類の登録が取り消されました。で、実はね、日本でもですね、こういう状況はね、ミツバチどんどんね、少なくなっているという現象があるんですが、
はい、
さて、大野さん、はい、問題です、
はい、
日本で最 最もミツバチが多く死んでいる場所はどこでしょうか。どこでしょうか。
どこでしょうか。まあ、あの農薬っていう話もあったので、うんうん、場所で言うとあの都道府県とかではなくて農家さんが手を入れる畑とか田んぼとかっていう場所じゃないかなと思いますけれど、
ね、そう、田んぼとか畑って風景からしたらね、日本古来の風景で、はい、本当に、まあ、自然の一部っていうふうに思っている方も多いと思うんですが、
はい、
実はそうなんですよ、田んぼなんですって。たくさんのミツバチが死んでしまっているのは、あの稲作に有害なカメムシを駆除するためにこのネオニコチノイド系農薬を空中散布するところが多いんですって、
ね、日本ってあの規制が、まあ、緩やかで、あまりあれはダメ、うん、これダメっていうね、海外諸国に比べると結構何でも使えるというか、農薬に関しては。いや、
これもね、また改めてね、この番組の取り上げようかなと思いますけれども、うん、日本って本当に規制が緩いんですよ、
ね、それはちょっと聞いたことがあります。はい、仲間でもそうなんですよ、はい、
ちょっと、ね、手元にはいろんな資料がなくてね、詳しくはお伝えできませんけれども、アメリカとかね、ヨーロッパではこれはもうだいぶ前からもう使用禁止になっている食品添加物であるとか、はい、農薬であるとか、それが実はね、日本ではまだまだなぜか禁止になっていないね、
ね
まあ、現状はあります、
はい、
またねこの番組取り上げたいと思うんですが、
ね、ぜひともね、それはそれで、うん、
ただね、やっぱり米どころの県
は
やっぱりこれはダメだろうという意見をもちろん持っていらっしゃいます、
う
ん、
ね、地域ではそういう取り組みも今ね、うん、やっぱり多くなってきましたよね。
調べたところ、秋田県とか岩手県などの米どころの自治体では、はい、このね、農薬を使うという今ねの規定をちょっと見直そうという意見書を国に、うん、提出しているといった状況になっています。で、また全国の農家や消費者が10年以上にわたってずっとこのような声を上げ続けてきているんですね、
はい、
なのでようやく実は日本政府も動き始めているという情報も入ってはきております、う
ん、各地域でね、私 あのお友達とかでもやっぱ自然農法とかね、うん、またミツバチを守る隊みたいなね、そんな、うん、いろんな取り組みしている方もいるんですが、各地で本当に動きは出てきましたよね。
そうで、最近少し前からかな、ニュースになってきたのは、都会でね、都会のビルの上でミツバチ育ちましょうみたいなね、そういう動きもあって、やっぱり蜂をね、なんとかこう増やそうという、ね、努力もあちこちでされていることは、そういう事実はもちろんあります、
はい、
で、実は地球温暖化、これにもですね、蜂は大きな影響を受けていまして、気温が上がってしまったために植物の開花時期がね、例年とずれてしまいます、うん、まあ、今年もそうですよね、
はい、
なのでミツバチ自体の活動がだいぶ鈍ってしまったという情報も入ってきております。うん、でさらにですね、これ温暖化続くとミツバチにつく寄生虫も変化していってしまって、温暖化のために寄生虫が長生きして強くなったということなんだそうですね。なのでこれはハチにはかわいそうな状況になっていると、
天敵のようになっちゃうんですよね、
うん、いった状況なんですね、
はい、
で少しね、ネットで調べてみましたらね、イタリアの養蜂家の方がね、こんなことをおっしゃってました。
はい、
でこういった現象は地域的一時的なものではありませんと、もうこれ養蜂家の方なので実感ですよね。
そうですよね、日々の生活の中で、う
ん、間違いなく今懸念されている気候変動によるものなのです、うん、何世紀にもわたりミツバチは本能的に周囲の自然環境の変化に適応してきました、
はい、
頑張って ね自然環境に合わせてきた、
はい、
しかし私は人間が引き起こした温暖化による気候変動には適応できないのではないかと思っていますというコメントを寄せられております。気候変動って簡単に言ってしまいますけれども、その人間が原因となっているこの温暖化、最近の流れ、これはもう急激すぎるんですよね。もうちょっと緩やかな、ね、動きだったらミツバチたちもうまく適応したんでしょうけども、うん、これぐらい急激だったらちょっとそれもちょっとかなわないと大変だと、
うん
うん、いうイタリアの養蜂家の方の実感、ね、
はい、
少しご紹介しました
が、はい、私もね、まさきさん、ちょっとだけね、うん、その、まあ、SNS の情報ではあるんですけれども、ミツバチってそのおっしゃるように受粉のね役割がすごく多くて、うん、もういろんな果物、私たちお世話になって、野菜もお世話になってますけれども、その時にね、やっぱりすごくこう飛行中に静電気を帯びますから、うん、その微粒子を引き寄せちゃうんですよね、
うんうん、
でその時に、まあ、花粉と同じように集めちゃうものがあって、
あ、それは有害物質って
こと？有害物質って、これがもうこの番組でよく取り上げていることで、うん、今この温暖化の話も出ましたが、もう私たちが引き起こしているとまさに言えるあるものがあるんですよ、まさきさん。
あるものがある、
あれです、プラスチック。
あ、プラスチック、
それももう発見というかね、分かったことでいっぱいついてたみたいです。ミツバチに付着していたマイクロプラスチック分析する研究がデンマークで行われているというのが、
うん、
はい、あの学術誌の方でも掲載されてますという情報がありました。
いや、なんか入ってくる情報はいいもんじゃないのがすごく嫌ですね。
残念ですけれども、うん、だからこそこう大切なね、私たちの本当尊敬すべき虫さんですよね、ミツバチさんが少なくなってきてるっていうのが、もうなんかもう胸が痛いというかね、
このように考えていきますと、やっぱり人間は人間だけでね、生きていけるわけではなくて、地球上に、たくさん住んでいるいろんな、まあ、動物、植物、昆虫も含めて、うん、全ての生き物がやっぱり関わり合っていると、
ね、
それで成り立っているっていうのがこれ分かりますよ ね、
共存ですよね。
あ、皆さんどのようにお考えでしょうか、うん、今日はね、少し蜂の話を取り上げてみましたが、僕もね、専門家の、ストレートな専門家じゃないので、いろいろ調べてみたらね、本当にいろんな情報が入ってき
ますね。
またね、新しい情報が入ってね、この番組でお届けしたいと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで皆様にお知らせがあります。
はい、兵庫県では高校生が社会の第一線で活躍する環境の専門家のアドバイスを受け、2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、虫のお話をしたわけなんですが、こうやってね、この番組って地球環境のことをね、テーマに、大きなテーマとしてやらせていただいておりますが、それぞれやっぱりいろんな関わりがいろんなとこにあるんだなっていうのが、僕もいろいろ調べてみて、ね、分かりました。
はい、
今日ね、取り上げた蜂、昆虫もそうですし、海もそうですしね、いろんな分野、いろんなそのカテゴリーというのかな、に全て関わりがあるんだなというのが分かりますよね。
はい、
で皆さんもですね、何かこれはどうなんだと、これ環境変わってきたからじゃないかと、最近ちょっとおかしいんだけどとかね、そういう情報もね、ぜひお寄せいただきたいと思います。番組で取り上げてみたいと思いますのでね、どしどしご意見ご希望も含めてね、お寄せいただきたいと思います。宛先はこちらになります。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西、まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらでお待ちしています。
はい、皆さんどしどしお寄せください。お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。